If I were to summarize the book of Exodus in one word, that word would be holiness.
出エジプト記を一言にまとめるとしたら、清さではないでしょうか。
The book begins with Moses meeting a holy God who tells him in Exodus 3 verse 5, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground.
この章はモーセが聖なる神に出会う場面から始まります。出エジプト記3章5節で神はモーセにこう語られます。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。
In that moment, before Moses, God reveals his name, Yahweh, I am who I am, and God's holy presence sets the tone for the entire book of Exodus.
その時神はご自分のヤーウェ、私はあるという皆を明らかにされ、その聖なるご臨在がこの書全体の主題となっていきます。
The first part of Exodus recounts how God delivers his people from Egypt.
出エジプト記の最初の部分には、神がご自分の民をエジプトからどのように救い出されたかが記されています。
And then after crossing the Red Sea, Moses then sings, what does he sing about? He sings about God's holiness that saved his people.
そして紅海を渡った後、モーセは民を救った神の清さをたたえ歌いました。
Exodus chapter 15 verses 11 through 12 says, Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders?
出エジプト記15章11節から12節には、主よ、神々のうちに誰かあなたのような方がいるでしょうか？誰かあなたのように聖であって輝き、讃えられつつ恐れられ、くすしい技を行う方がいるでしょうか？とあります。
Beginning in chapter 19, God calls his people to Mount Sinai to give them his law and covenant. And the emphasis on holiness becomes overwhelming at that point.
19節からは神がご自分の民をシナイ山に導き、立法と契約をお与えになり、その圧倒的な清さが示されます。
Holiness, which is God's perfect sinlessness and righteousness, it defines what it takes for humanity to enter into God's presence.
清さ、神の完全な罪のなさと義、これこそが人が神の御前に立つために必要なものです。
The word holy, it's actually only found a few times in the first 18 chapters.But over 50 times from chapters 19 through the end of the book.
聖なるという言葉は18章までにはわずか数回しか使われていませんが、19章以降では50回以上も使われています。
God's purpose of holiness within this Mosaic covenant is clearly stated in Exodus chapter 19 verses 5 through 6 where it says, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.
モーセに与えられたこの契約における神の清さについての目的は、出エジプト記19章5節から6節に明確に記されています。そこには、今、もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉であるとあります。
Holiness is the foundation of everything that God is doing among his people.
清さは神がご自分のためになさるすべての技の根底にあるものです。
Last week, we looked at the holy time of Sabbath as central to God building this holy nation.
先週はこの聖なる国民を立て上げるための中心にある安息日について考察しました。
Today in Exodus chapter 23 verse 20 all the way to chapter 24 verse 18, we're going to continue focusing on the holiness of God himself as seen kind of in the regular life of the people of Israel.
今日は出エジプト記23章20節から24章18節の部分で神の民の日常に見られる神の清さについて見ていきます。
The first aspect of God's holiness that we see in this passage is that God's leadership will always lead towards holiness.
この箇所に見られる神の清さについての一つ目の点は、神の導きは常に清さに向かうということです。
Look with me at verses 20 through 21 of Exodus 23.
出エジプト記23章の20節から21節を見てください。
The Bible says, Behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression.For my name is in him.
聖書はこう語っています。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、道中あなたを守り、私が備えた場所にあなたを導く。あなたはその者に心を止め、その声に聞き従いなさい。彼に逆らってはならない。私の名がその者のうちにあるので、彼はあなた方の背きを許さない。
Now, while God promises to lead his peopleThrough an angel, later as they travel through the desert, we actually see a pillar of fire and a cloud leading them. Which, of course, a pillar of fire and a cloud, that's not a living being.
神は御使いを通して民を導くと約束されましたが、後に荒野を進むとき、火と雲の柱が民を導きました。それらは生きた存在ではありません。
But this angel he's talking about here is clearly a living being.
ですが、ここで語られている御使いは生きた存在でした。
There's a use of personal pronouns here, him and his.
彼や彼のといった認証代名詞が用いられています。
There's an ability to rebel against this being, against him. And there's also his ability to pardon sin, here called transgression.
人々はこの御使いに抗うことができますが、この御使いは罪や背きを許す力があります。
In fact, while we're not given any names for this angel, like Gabriel or even the angel of the Lord that we saw in Genesis, we get a couple of clues here that I believe point us to a possible identity of this angel.
事実、この御使いについて、ガブリエルや創世記に登場した主の御使いといった名前は明かされていませんが、その正体を示唆するいくつかの手がかりがここにあるように思います。
It's in the last part of verse 21 where it says, He will not pardon your transgression, for my name is in him.
21節の後半には、私の名がその者のうちにあるので、彼はあなた方の背きを許さないとあります。
And so we're given two facts here. This angel has the ability to pardon sin. And the name of God himself is somehow in this angel.
ここには2つの重要な事実があります。この御使いには背きを許す力を持っているということと、神ご自身の名が何らかの形で彼のうちにあるということです。
Now, there's only one other person in all of scripture that can be said to have those characteristics.
聖書全体を通してこれらの特徴を備えておられる方は、この他にただ一人しかおられません。
And that is Jesus himself. He alone has the power to forgive sins.
それはイエスご自身です。イエスは罪を許すことができる唯一のお方です。
Matthew chapter 9 verse 2 actually gives us an example of this when it says, And behold, some people brought him a paralytic lying on a bed. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, my son, your sins are forgiven."
マタイの福音書9章2節はその一例を示しています。2節からお読みします。すると見よ、人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたと言われた。
And what else do we know about Jesus? We know that his nature is both deity, God, and humanity. He is fully God and fully human.
また私たちはイエスが神性と人間性の両方を備えておられることを知っています。完全に神であられ、完全に人間であられます。
And so Hebrews 1 verse 3 says of Jesus, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty
ヘブル人への手紙1章3節はイエスについて、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座につかれましたと言っています。
Now of course we can't say for sure that this is another pre-incarnateAppearance of Jesus leading the people of Israel. But it definitely seems, at the very least, that this angel is intended to point us to Jesus Christ.
もちろんこの御使いがイスラエルの民を導くイエスの降臨前の姿であると断言できるわけではありませんが、少なくとも御使いが私たちにイエスを指し示していることは明らかです。
But these two verses, they show us also the need for holiness in order to follow God.
これら2つの聖句は、神に従うためには清さが必要であるということを示しています。
This angel, what does the angel do? He will pardon their sins. He will make them holy. So rather than being in rebellion to God, they will obey God.
この御使いは民の罪を許し、聖なるものとします。そうすることで、民は神に背くのではなく、神に従うようになるのです。
If you haven't had your sins forgiven, then you haven't been made holy, and you cannot follow God.
もし罪が許されておらず、聖なるものとされていないのであれば、私たちは神に従うことはできません。
And this angel leading the people of God is able to offer forgiveness for sins, which is the same thing that Jesus offers to every single one of us today.
この神の民を導く御使いは、罪の許しを与える力を持っています。それはイエスが私たち皆に与えてくださるものと同じものです。
Now we see this need for holiness.Even more clearly when we come to Exodus chapter 23 and move down to verses 22 through 24.
出エジプト記23章22節から24節では、聖なるものとなる必要性がさらに明確に示されています。
The Bible says, But if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries.When my angel goes before you and brings you to the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites, the Hivites and the Jebusites, and I blot them out, you shall not bow down to their gods nor serve them, nor do as they do, but you shall utterly overthrow them and break their pillars in pieces.
22節から読みします。しかし、もしあなたが確かにその声に聞き従い、私が告げることを皆行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇にはあだとなる。私の使いがあなたの前を行き、あなたをアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き、私が彼らを消し去るとき、あなたは彼らの神々を拝んではならない。それらに仕えてはならない。また彼らの風習に習ってはならない。 それらの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。
Obedience to God's commands. Especially, you shall have no other gods before me, and you shall not make any idols. That's how God's people follow his leading.
神の命令に従うこと。特に私の他に他の神々があってはならないという戒めと、自分のために偶像を作ってはならないという戒めに従うことは、神の民が神の導きに従う道です。
Holiness is seen through obedience, and obedience sets God's people apart from the world.
清さは従うことによって示され、その従順さが神の民を世と分けるのです。
The angel of God would actually lead Israel among ungodly nations, but they were to remain even in that place pure and holy.
神の御使いはイスラエルの民を不信仰な国々の中を通って導きますが、民は清くあり続けるべきでした。
Now I can promise you that today,God is not going to call us to ever destroy those who don't worship God. That's not what he's called the church to do. But the principle stands here. We must not serve the world's gods.
私たちは神を礼拝しない者たちを滅ぼすように召されているわけではありませんが、その原則は変わりません。私たちはこの世の神々に仕えてはならないのです。
And whether it's money, education, status in society, even our family, or work, or the idols of Buddhist and Shinto deities, anything that takes God's place, that becomes an idol.
金銭や教育、社会的な地位、家族、仕事、あるいは仏教や神道の神々、何であれ神の座を奪うものはすべて偶像となり得ます。
Just like Israel, we as the church live in the world, but folks, we must not share the same priorities.
イスラエルのように私たち教会もこの世に生きつつも、この世の優先順位をこの世と共にしてはならないのです。
Jesus said in John chapter 15, verse 19, If you were of the world would love you as its own, but because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you.
イエスはヨハネの福音書15章19節で、もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため、世はあなた方を憎むのです。と言われました。
I think often when believers say, Oh, I just don't sense God's leading, it's because they've let the world's idols take God's place in their lives.
信徒が神の導きを感じないと口にするとき、それは往々にしてこの世の偶像が私たちから神の座を、私たちの中で神の座を奪っているからです。
It's not that God is silent. It's that we aren't truly listening and we aren't obeying.
神が沈黙しておられるのではなく、私たちが真に耳を傾け従っていないだけなのです。
Because as we see in verses 25 through 28 here, when we obey, we can be certain of God's leading, and not only that, really his blessing.
それは25節から28節に見られるように、私たちが従うときに神の導きと祝福を確信することができるのだからです。
The Bible says here, starting in verse 25, You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from you. None shall miscarry or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. I will send my terror before you and will throw into confusion all the people against whom you shall come. And I will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites from before you.
25節からお読みします。あなた方の神、主に仕えよ。そうすれば主はあなたのパンと水を祝福する。私はあなたの中から病気を取り除く。あなたの国には流産する女も不妊の女もいなくなる。私はあなたの日数を満たす。私は私への恐れをあなたの先に送り、あなたが入っていく先のすべての民をかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにする。私はまたスズメバチをあなたの先に使わす。それが、これがヒビ人、カナン人、ヒッタイト人をあなたの前から追い払う。
Notice here all the ways God promised to bless his people if they would just serve, that's obey the Lord your God.
民が、あなた方の神、主に仕える、従うとき、神が約束されている数々の祝福に目を向けてください。
They would have food.Health, children, long life, and victory over their enemies without even lifting a sword to find that victory.
民は食べ物も健康も子孫も長寿も剣を取ることすらせずに勝利さえ得るのです。
Hornets would actually do some of the work, is what he promises here.
ここにあるのはスズメバチさえもがそのための働きの一端を担うとあります。
Now,Before you start saying I'm preaching heresy, before we just apply this directly to ourselves, which is what some people do, we must remember these promises that we read here were given to a specific people at a specific time in history.
ですが、これを直接自分たちに当てはめて考える前に、これらの約束は特定の時代に生きる特定のために与えられたということを忘れてはなりません。
In fact, if you continue reading through the Old Testament, you'll know Israel soon disobeyed. They actually failed to experience these blessings because of their many and much disobedience.
旧約聖書を読み進めていただくとお分かりになるように、実際にイスラエルの民はほどなくして神に従わなかったため、こうした祝福を体験することができませんでした。
And I would caution you that we should not be reading this as if God were an ATM where obedience automatically brings reward.
皆さんへの警告になりますが、従順であれば報酬を当然得られると、まるで神を ATM でもあるかのようにこの箇所を解釈してはなりません。
That's the error of the prosperity gospel that makes God subservient to our desires.
そのような考え方は、神を私たちの欲望のために従わせようとする繁栄の福音の誤りです。
In other words, if I give, then God has to give back to me materially.
つまり、私が捧げるのだから神は物質的に与えてくださるはずだと考えます。
Or another view that would wrongly apply Israel's promises directly over to the church.
あるいはイスラエルへの約束を直接私たちの教会に当てはめるという過ちを犯します。
Remember, we've said this over and over again. All of God's law, all of God's covenantare fulfilled in Jesus Christ.
何度もお伝えしていますが、神の律法と契約のすべてはキリストにおいて成就しました。
And so therefore our blessing is found in Him. It's not found in material things.
ですから私たちの祝福は物質的なものではなく、キリストのうちに見出されるものなのです。
And so Jesus says in Matthew chapter 6 verse 34, Therefore do not be anxious for tomorrow will be anxious for itself.
イエスはマタイの福音書6章34節で、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。 明日のことは明日が心配しますと言われました。
If we follow Jesus and we live holy, obedient lives through Him, we have no reason to worry.
もし私たちがイエスに従い、イエスを通して清く従順な人生を歩むなら、何も心配する必要はありません。
We can trust that God provides all we need. Now notice that it's not everything we want, but it's everything He knows that you and I need.
必要なものすべてを神が与えてくださると信頼することができます。それは私たちが望むすべてではなく、神が私たちに必要であることを知っておられるすべてのことです。
And sometimes,And some of you have experienced this, maybe even this week. Sometimes that includes pain. Sometimes it includes waiting. And many times it includes hardship.
時にはその中には、今週もそれを体験された方がおられるかと思いますが、痛みや待つ時間、苦難といったものも含まれます。
In other words,God's sovereign plan, it doesn't always match our desires, but it is always what best exalts Him and brings our ultimate good.
つまり、神の主権的なご計画は、私たちの願いと一致しないかもしれないけれど、常に神を高めると同時に、最終的には私たちにも益をもたらすものであります。
And we see exactly that.As this passage continues in verses 29 through
33. 29から33節にはまさにそのことが記されています。
The Bible says starting in verse 29, I will not drive them out from before you in one year, lest the land become desolate and the wild beasts multiply against you. Little by little, I will drive them out from before you, until you have increased and possessed the land. And then in verse 32,You shall make no covenant with them and their gods. You shall not dwell in your land, lest they shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. For if you serve their gods, it will surely be a snare to you.
29節からこのようにあります。しかし、私は彼らを1年のうちにあなたの前から追い払いはしない。土地が荒れ果て、野の生き物が増え、あなたを害することのないようにするためである。あなたが増え広がってその地を相続するまで少しずつ私は彼らをあなたの前から追い払う。そして32節からにはあなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたを私の前に罪あるものとしないようにするためである。あなたが彼らの神々に仕えあなたにとって罠となるからであるとあります。
Here we see that God's blessing can be incremental for our own good.
ここで神の祝福は私たちの益のために段階的に与えられるということがわかります。
We don't have God's vision of the bigger picture of our lives at any time.
私たちが神の大きな視点、それは測り得ることができません。
Can you imagine that to the people of Israel, as they're entering into this, the promised land, having all these nations still around them could have been pretty scary from a defense standpoint. And it could have been a temptation to sin, as God makes the point here to them, or it could have been an opportunity for trade and commerce.Which also does not seem to be God's plan because he says to make no covenant with them.
イスラエルの民にとってこれほど多くの国々に周囲を囲まれているということは防衛という観点から恐怖を感じるものであったかもしれません。神がここで言われたようにそれは罪を犯す誘惑となり得たかもしれません。あるいは交易とビジネスチャンスともなり得たかもしれませんが契約を結んではならないとあることからそれもまた神のご計画ではなかったようです。
But God is actually protecting the land in such a way that the cities, the buildings, the fields are still going to be usable once he gives that land to the nation of Israel.
ですが神はイスラエルのためにその土地を与えられるとき、町や建物、畑が利用可能な状態であるよう、それらの土地を守られました。
You and I, we don't always know what God is doing. But if we really trust God, then we should trust His character enough to know that by working all things to God's glory, His glory, that at the same time then He is working all things to our good and for us to find our joy in Him.
私たちには神が何をなさっておられるのか常にわかるわけではありません。ですが、もし神を本当に信頼しているのであれば、神はすべてにおいてご自分の栄光のため、また同時に私たちの益となり喜びとなるよう働かれる方だという神のご性質を十分に信頼するべきです。
But then as we enter into chapter 24, a second aspect of God's holiness becomes clear.
ですが24節からの部分では神の清さに関する2つ目の点が明らかになります。
God is always leading us towards holiness. Not wealth,Not riches, not really even blessing, but more to reflect His character and reflect God's glory.
神は常に私たちを清さへと導いておられます。富や繁栄、祝福にではなく、神のご性質と栄光を反映することに導かれます。
But as we approach God, God being holy determines for His creatures.How you and I get to approach him.
ですが神に近づくとき、聖なる神は被造物である私たちがどのように神に近づくべきかを定められます。
We approach God in worship. And what we see in this passage are actually the elements of a worship service, beginning in verses 1 and 2.
私たちは礼拝を通して神に近づきますが、1節と2節から始まる箇所に見られるのは、その礼拝の中にあるべき要素です。
Chapter 24, verse 1 begins, Then he said to Moses, Come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship from afar. Moses alone shall come near to the Lord.But the others shall not come near, and the people shall not come up with him.
24章1節からお読みします。主はモーセに言われた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のもとへ登ってきて、遠く離れて伏し拝め。モーセだけが主のもとに近づけ。他の者は近づいてはならない。民はモーセと一緒に登ってきてはならない。
Now,I said this was a worship service, and right away we see elders, that's Moses and the 70 elders, overseeing the worship of God by the people. And we even see a call to worship. Come to the Lord and worship.
まず民による神への礼拝を監督する長老たち、モーセと70人の長老ですね。でそして主のもとへ来て伏し拝めという礼拝への招きもここに見ることができます。
And then verse 3 continues in this way, Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules. And all the people answered with one voice and said, All the word of the Lord that the Lord has spoken, we will do.And Moses wrote down all the words of the Lord. He rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. And he sent young men of the people of Israel who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. And Moses took half of the blood and put it in basins and half of the blood he threw against the altar. And then He took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. And they said, All that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient.
そして3節からは次のように続きます。 モーセは来て主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべてを行います。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエルの若者たちを遣わしたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います。聞き従います。
What do we see happening here as this continues?
ここで何が行われているのでしょうか。
First, we see the reading of God's word.
まず神の御言葉が読まれています。
Moses isn't giving his opinion here. He's declaring to the people the word of God. And it's even, notice this, it's even the written word of God.
モーセは自分の意見を伝えているのではなく、民に神の言葉を告げています。しかもその言葉は文字に記された神の言葉でした。
And this is what we do in worship every time we open the Bible. Every time we sing the Bible, read the Bible, preach the Bible.
それは私たちが礼拝において聖書を開き、御言葉を歌い、読み、説教することに行っていることです。
Secondly, we see the people here, what do? They respond to the word of God with a confession of faith and a commitment then to obey the word.
次に民が信仰の告白と従順への決意を持って神の言葉に応答する姿を見ます。
Twice in these verses, we see the people respond by saying, "All the words that the Lord has spoken, we will do."
この箇所で2度、民は主の言われたことはすべて行いますと言って応答しています。
This is the response that we are looking for in worship every single time we gather and put ourselves under the authority of God's word.
これが私たちが毎週、こうして集い、その中の礼拝において毎回求められる応答です。
In fact, worship and obedience go hand in hand.
事実、礼拝と従順であることには密接な関わりがあります。
If you come into this building on Sunday mornings and you sing and you fellowship and you say hi to people and you meet people and you leave and you don't obey what you heard from God's word, then you haven't really worshiped God in your heart.
もし皆さんが教会に来て、賛美をし、兄弟姉妹と交わり、そして教会を去った後に聞いたことに従わないとしたら、心から神を礼拝したことにはなりません。
The highest form of worship is obedience.
礼拝の究極の形は従うということです。
But there's another aspect of a worship service that we see in this passage as well, and that begins with the building of the altar and the bloodOf the sacrifice.
またこの箇所には礼拝のもう一つの側面も示されています。それは祭壇を築くことと生贄の地から始まるということです。
So verses 8 through 11 say, And Moses took the blood and threw it on the people and said, Behold, the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these wordsThen Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel went up, and they saw the God of Israel. There was under his feet, as it were, a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness. And he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel. They beheld God and ate and drank.
8節から11節にはこのようにあります。モーセはその地を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の地である。それからモーセとアロン、 ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。彼らはイスラエルの神を見た。御足の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであった。神はイスラエルの子らの主だった者たちに手を下されなかった。彼らは神ご自身を見て食べたり飲んだりした。
Finally here we see a special meal held in the presence of God, clearly tied with the shedding of a blood sacrifice.
最後に神の御前でのこの特別な食事を見ますが、それは明らかに生贄の血の犠牲と関係していました。
And I want to ask you, does this sound familiar in worship?
このことが礼拝に関してのことって聞き覚えはないでしょうか?
I hope it does. 1 Corinthians chapter 11, verses 24 through 25 that we read nearly every time we share communion says, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In verse 25, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.
主の晩餐に教会で預かるとき、毎回のようにコリントの第一、11章23節から25節を読みますが、そこには、これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。そして25節、この杯、この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいとあります。
This meal in Exodus that these leaders shared, and the meal we share in communion, they're both tied to the fact and remind us of the truth that we only approach God's holiness through a blood sacrifice.
出エジプト記に記された食事と私たちが行う聖餐式は、私たちは血の犠牲を通してのみ神の清さに近づくことができるのだという真理を思い起こさせます。
The one holy sacrifice was anticipated by animal sacrifice in Exodus and all the way through the Old Testament, and now we look back on it through the bread and the cup as we rememberThe holy sacrifice of Jesus Christ on the cross.
出エジプト記にある動物の生贄は唯一の聖なる生贄を予見させるものでした。今私たちはパンと杯を通して十字架上のイエス・キリストの聖なる犠牲を覚えます。
Without that shed blood, we cannot enter into God's presence.
その流された血なくして私たちが神の御前に立つことは不可能です。
You and I, we have to be holy, and we are made holy by our sins being paid for by Jesus, who took the penalty for all of our sins on the cross.
私たちは清くあるべきで、実際十字架で罪の罰を負ってくださったイエスによって罪が贖われたことによって清いものとされました。
Hebrews chapter 13 verse 12 says So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify, that's the word for make holy, the people through his blood.
ヘブル人への手紙13章12節は、それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられましたと言っています。
It's after this worship service with all the people that God then speaks personally to Moses.
神がモーセに個人的に語りかけられたのはこの民全体による礼拝の後でした。
Verse 12 says The Lord said to Moses Come up to me on the mountain and wait thereThat I may give you the tablets of stone with the law and the commandment which I have written for their instruction.
12節にこうあります。主はモーセに言われた。山の私のところに登り、そこにとどまれ。私はあなたに石の板を授ける。それは彼らを教えるために私が書き記した教えと命令である。
Again, we see here this emphasis on the word of God.
再び神の御言葉が強調されています。
The word of God is how we see the holiness of God. It's how we know how to approach God in our worship.
神の御言葉こそが神の清さを認識し、礼拝の中で神に近づく方法を知る道です。
God didn't leave the people or Moses to wonder if they had actually remembered correctly what God had told them.
神はご自分が語られた言葉を民やモーセが正しく覚えているかどうかを不安にさせるようなことはなさいませんでした。
He wrote it down for them. And now we have God's entire word written down for us today.
彼らのためにそれを書き記し、今私たちには神の御言葉のすべてが私たちのために書き記されたものが存在します。
And Christians, we have to ask ourselves, if we're not in God's word on a regular basis, then how can we ever expect to be confronted and convicted of our sin in light of God's holiness?
皆さんが神の御言葉に普段から触れておられないとしたら、どのようにして神の清さに照らして自分の罪を示され、それと向き合うことができるでしょうか。
How can we ever hope to get a bigger vision of God that will lead us to worship Him if we've never feasted on the Word of God?
もし神の御言葉に心ゆくまで浸ることが全くないとしたら、どうして礼拝へと向かわせるより大きな神を知ることが望めるでしょうか。
The image we paint of God in our minds, it's very often, too often, kind of this happy grandpa in the sky, or a spirit being, just kind of watching us from way, way, way far away.
私たちが心に描く神のイメージは、往々にして天にいらっしゃる上機嫌なおじいさんや、遠くから私たちをただ見守っている霊的存在です。
But when we turn to God's word, we get a glimpse of what Moses saw as he goes up on the mountain to speak directly to God.
ですが、神の御言葉に目を向けると、モーセが山に登り、神と直接語り合う際に目にした光景を垣間見ることができます。
He leaves the other elders of the people in charge, and in verse 16 we read these words, "The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the seventh day he called to Moses out of the midst of the cloud."Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on top of the mountain in the sight of the people of Israel. Moses entered the cloud and went up on the mountain, and Moses was on the mountain 40 days and 40 nights.
モーセは民の長老たちを後に残して、16節からはこう記されています。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目には主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光の現れはイスラエルの子らの目には山の頂を焼き尽くす火のようであった。モーセは雲の中に入っていき山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。
To see, to open up the word of God.And to see God's holiness in His Word is to know more of God's glory.
聖書を開き、神の御言葉のうちに神の清さを見ることは、神の栄光をより深く知ることです。
Now you and I are never going to see this type of physical manifestation of God's presence, but He has given us the Word of God that can stir our hearts.And our desires to see God's glory displayed in our lives and in our church in a similar way even today.
私たちがここで書かれているような神の臨在の現実的な現れを目にすることは決してありませんが、私たちの心を揺さぶり、 私たちの人生や教会生活において同じように神の栄光が表されることを切望させる御言葉を神は与えてくださいました。
He allows us each week to gather in this place and to worship as the people of Israel did thousands of years ago in the same way where the word of God saturates our worship. We then respond in obedience. And once a month, maybe more, we gather at the table of communion to celebrate our salvation.
私たちは毎週、神は毎週私たちがこの場所に集い、何千年も前にイスラエルの民がそうしたように礼拝する場を与えてくださいます。ここでは神の御言葉が礼拝に満ち、それに私たちは従順で応答し、私たちの救いを祝って主の晩餐に集います。
And that salvation that we have is yours, or it can be yours today through God the Son, Jesus Christ, who himself became the holy sacrifice so we could stand holy and righteous before a holy God.
聖なる生贄となってくださった御子イエス・キリストを通して私たちのものとなった救い、まだその救いを受けておられないあなたも、今日あなたのものとできる救いゆえに、私たちは聖なる神の御前に清く義なるものとして立つことができるのです。
And when we stand before God, the only thing we can say in his presence along with his angels of Isaiah 6:3 is holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory.
その神の御前に私たちが立つとき、私たちができる唯一のことは、イザヤ書6章3節の御使いとともにこう呼び交わすことだけしかありません。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。
Let's pray.
祈ります。
Our Heavenly Father, we recognize this morning, those of us who know you, that we can't enter your presence without Jesus. We recognize before your holiness our own sinfulness and our unrighteousness. And Father, we are grateful and worship you this morning, because in your love you have redeemed us, you have forgiven us by sending Jesus Christ as the propitiation for our sins, whereby you have given us justification and sanctification, and you have made us holy in Christ. And God, I pray that you would make us a holy people who desires to see sin removed from our lives as we become more and more like our Savior Jesus Christ. I pray that you would make us a holy church, that you would convict us, you would help us to see areas of sinfulness that still need to be removed, that you would help us to be not judgmental, but loving in confronting each other where sin needs to be confronted within our brothers and sisters in Christ. And I pray, Father, for those here today who don't know Jesus Christ, who are lost in their sin, who can never, ever come into your presence, that today would be the day of their salvation, that you would convict them of their sin, and that you would grant them faith and repentance to come to you through Jesus Christ and find forgiveness for their sins. Lord, make us your holy people, your holy nation, and let us be a light to shine that holiness into a dark world all around us. Lord, we love you, we praise you, and we ask that we would continue to glorify you even as we see your blessing every day in our lives. We love you and we thank you in Christ's name. Amen.